生きてく力。
はい、今回もがんと外見としまして、アピアランスの対策について取り上げていきます。国立がん研究センター中央病院は、がん患者さんに対するアピアランスケアの医療者向け手引き手書、がん患者に対するアピアランスケアの手引きを作成しました。この手引きは主に、医師や看護師、薬剤師、その他医療従事者を対象としています。インターネットなどで根拠が不十分な情報が氾濫する中、現時点での評価を示し、ケアの水準の向上を目的としております。例えばなんですけども、どんなふうなことが書いてあるかなんですが、紙に関しては、抗がん剤の治療後に生えてきた髪を染めてもいいかという問いに対して、頭皮に異常がなく、薬剤を頭皮につけないなど複数の条件を満たした上で慎重に行うのであれば否定しないだったりだとか、あとは抗がん剤治療中の安全な先発法はという問いに対して、髪と地肌をぬるま湯で十分濡らし、治療前から使っていたシャンプーで洗うだとか、あと再発毛の促進に、ミノキシジルを使用に関しては、高い科学的な根拠はないが勧められるといった回答が載っています。他にもですね、爪に関しては抗がん剤の副作用で変形した爪のカムフラージュについては、爪を削り合成樹脂を塗るジェルネイルの使用について、アレルギー反応や感染症の報告があるため推奨できないというふうにしています。こういった国立がん研究センター中央病院の野沢アピアランス支援センター長は、低刺激などうたい文句に高額なケア製品が多く出回る現状について、病気になる前から使っていた化粧品やシャンプーを使い続けて問題ないケースが大半、強い科学的根拠に基づいて進められる対処法はほとんどないことなど、指針は外見ケアの現状と課題を初めて明らかにした、ここからが本当の研究の始まりというふうに話しております。はい、そしてですね、眼見有明病院、この病院が開く患者さんの外見のための帽子クラブっていうのが2000年から活動されてるらしいんですけども、そこではメイクだけではなくて、ウィッグ選びへの助言や髪の脱毛を隠す帽子の編み物教室などを定期的に開いているみたいです。で、月1回男性向けの会も設けており、他の病院の患者さんでも参加できるみたいですね。具体的には肌の簡単な手入れや眉毛の描き方などを講習するみたいです。こういう、こう見かけに関する講習っていうのは結構若い世代は特に反応する問題なんじゃないかなと思いますね。僕も20歳の時に抗がん剤をして、肌も結構荒くなりまして、すごくこう気にしてましたね。あと、もちろんこう脱毛もあって、体のこう髪の毛も全て抜けて、ニット帽とかをかぶってたんですけど、これ髪の毛全部抜けてニット帽をかぶると思うんですよ。ニット帽って多分こうもみあげとか、こう襟足があるからこそ、そのトータルなバランスがおしゃれに見える。こうニット帽だけかぶってるとやっぱり病人に見えるんですよね。なんかそれがすごくこう億劫で、で僕はその大学2年生の時にがんになって、1年間治療をして留年をして、で学校に復帰したんですけども、もちろんニット帽とかキャップもかぶれるようになってたんですけど、基本帽子をかぶっていっとったんです。で留年をしたもんで、したので、こうもう次の年は単位落とせない、もう1年留年するわけにはいかないっていうような、そんなこう危機感を持ってやっとったんですけど、うちの大学って昼間の学部の生徒も夜間のこう授業、夜間があったんですけど、その大学は夜間の授業も何単位か取れて、できるだけ僕は昼間に こう顔を出さないようにしてて、夜間で過ごしてたんですけど、その夜間で授業を受けるときに、まあ、ニット帽をかぶっていくわけですよ。で、大学って結構自由でキャップかぶったりとかニット帽かぶったりとかっていう人は、もちろん病気じゃなくてもおしゃれでかぶっとる子たちはたくさんいる中で、その中で教授は、厳しい教授によってはそれをよろしく思わん人もおるんです。でですね、その授業4単位っていう、普通2単位なんですけど、大きな授業なんですけど、これは落とせへんっていう授業がその厳しい教授に当たりましてね。で、ニット帽をかぶって、他の学生もいくつか何かおったんですけど、先生が普通に授業しとる中で「おい」と、お前らニット帽をかぶっとるやつら今授業中やぞと、今すぐ脱げって言うわけですよ。うわーと思いましたね。僕は友達と一緒に受け取って、友達にはもちろん病気のことを話しとるけど、頭は見せたことなかったんです。まあちょっと坊主ぐらいにはなっとったんですけど、それでも前はちょっともっと長かったので、この今の姿見せられんなみたいな感じでなんとかやり過ごしとったんですけど、唐突に先生から「今すぐ脱げ」って言われて、もうしゃあなしで脱いだんですよ。で、もちろん友達はそれに対して何も言わないんですけど、もう気が気でなくて、もう帽子あってこその自分だったのに、それがなくなったことで授業ももう頭に入ってこず、でこれから先この4単位の授業どうしようかなってすっごい悩んだのを覚えてます。結局ですね、その授業終わった後、僕は教授にですねメールをしたんです。実はこの授業を受けてたもので、ニット帽をかぶってたもので、先生はニット帽を脱げっていうふうに言いましたけども、実は僕はがんという病気になって、今ようやく髪は生え始めましたけど、やっぱりちょっとこう億劫なところがあって、そういうのもかぶって授業を参加させてもらってるんです。単位はもちろん取りたいです。けどニット帽をかぶらず出ろって言われるとなかなか難しいです。どうしたらいいでしょうかみたいな、そんなのをメール送ったんです。そしたらすぐ帰ってきまして、メールが、ちょっと教授の部屋にちょっと来てくれんかみたいな感じで行ったんです。そしたら教授が「ちょっとすまんかった」と、そういう事情があるとは思わずに、まあもちろんそんな思わないんでしょうけど 思わないんでしょうけど そう言ってくださって、でその後すごくこう気にしてくれてですね、体調はどうやとか。で今ではこう年賀状をやり取りするぐらいの関係になったんですけども、やっぱその若い世代でなってくると、そういう子もいるっていう問題はあるんじゃないかなと思います。こう同じようにですね、関東に住む20代前半の男性の会社員の方はですね、僕と同じ19歳の時に精巣腫瘍という病気になったようなんですけども、1年半の治療を受けて髪の毛がごっそりと抜けて、で治療後も髪の毛だけは元に戻らずに外見がずっと気になってたみたいなんです。で1年半後、病気を知らせていない親類の結婚式に出ることになったそうなんです。でその時にもうウィッグを作ったようなんです。でウィッグを実際かぶってみると、元気な時の自分に戻ったようで、こう気分も前向きになって外出もできるようになったそうなんです。その男性としては、治療中も大変なんですが、治療が終わってからも悩みは尽きないと。男性でも外見の変化が気になりますし、こういった外見に対する情報っていうのは男女問わずに必要だっていうふうに話してみます。こんなようにこう患者さんが感じるがん治療に伴う苦痛の多くは外見の変化によるものというふうな研究が出ています。ただこれまで外見の問題っていうのは命をまず守ることの方が大事というふうで後回しにされてきてたんですね。ただ一方でがん治療が進んできて、がんになっても仕事や学業を続けるなど社会との関わりを持ち続ける人は増えてきてます。そういった上で外見の問題っていうのは無視できなくなってきてるんですね。社会にこう出ようとしたりとか、恋愛や結婚を考えたりこうするこう若い世代のがん患者は特にこうおしゃれができなくなってしまうとか、恋愛できなくなってしまうんじゃないかとか、 他の世代以上に外見を気にする場面が多くて、脱毛やそういう皮膚のトラブルに関するこう絶望感は大きく抱えているみたいです。でですね、国立がん研究センターの中央病院のアピアランス支援センター長の野沢さんは、こう外見の悩みの根底には外見変化によってこう社会と今までのようにつながれなくなるとの不安がある。ですので、美しくする外見ケアだけではなくて、患者さんがその人らしく社会に参加できるように支援することがアピアランスケアのゴールだというふうに話しています。まあ、こう人は見かけが何割なんていう題名の本があったりとか、こう第一印象というのはすっごくこう大事でして、逆に言えば僕ら患者はそこがすごく怖いんですけども、こう社会や言ってみればこうもう近くの友達とのつながりが外見が変わることでそこも変わってしまうんじゃないかっていう怖さ、今回の皆さんからのアンケートを通じて全ての世代で外見の悩みを抱えている人がすごく多くいるってことが分かりました。こう自分なりに対策してて合ってるのか間違ってるのか分からないままこう対応しているってこともあるでしょう。その悩みを相談できる、そして答えを持っている先がこう身近にもこう増えてくることをすごく願いますね。で、あとこうがんになった今だからか分からないですけども、こう人を外見で判断するのはやめようっていうふうに思ったりもしてますね。これもしかするとがん患者さんみんながそうそうって思ってくれるのかもしれないですけどもね。といったところで、今回は2回にわたってがんと外見について、取り上げました。